銀盤カレイドスコープも本日が最終回ですか。フィギュアスケートアニメとしてはとんでもなく無茶苦茶な出来で、まともに描けていませんでしたが。ラブコメ。ラブ&ギャグに関してはそんなに悪くなかったと思います。いや、持ちたいないくらいの A 素材だったと思いますよ。でもフィギュアスケート好きとしては、考えてみるとこのアニメの放送中に日本国内だけでも NHK 杯、グランプリファイナル、そして全日本選手権と大きな大会が3つもあったというのに、アニメがそれらとうまく合わせることができなかったのは持ちたいなさすぎ。やはりスタッフが分かっていなかったと思うんですよ。確かにフィギュア部分を動かすのが難しいとしても、初歩的なルールとかの部分や描写までおだなりなのにはさめざめとしてしまいます。せっかくタズサとピートの恋模様が心を温めてくれているのに、なんで初日のショートプログラムが終わった段階で表彰台が。なんでそこに3人立ってるのかとありえない描写があったり。ウェイトレススケーティングは、まあ、でもいいでしょうけど。どこがショートプログラムなのかと。エキシビションだよね、構成からしても。妥協してもフリー。手盛り上げどころも間違ってるし、フィギュアスケートとして、もうトリノだからね、オリンピックだからね。タズサがなんだかんだで眠れなかったりとか、可愛いとこ見せてるんだけど。ロシアの最強スケーターであるリアガーネット GTF が14歳で滑ってる時点で、ご時世的に滑ってる、事前に設定変えとけばよいのにな、浅田真央が出られないとニュースで見るのに銀盤カレイドスコープの世界を思い出すよ。現在の採点基準ならスピンもかなり重要な要素になるんですが、アニメではプログラム自体が必須要項を満たしていないので、肝心のスケートシーンでの盛り上がりと説得力に欠けている。もう、タズサの美味しいキャラクター性に欠けるしかない。ピートは完全に死んじゃってるから、ヒコってことになるだろうし、オチ担当の親友のミカちゃんもいないみたいだし、高島コーチはもう真面目モード方面なんで、笑いは求められない、涙の方だろうし。新田がそこで連れ出すか、自分の部屋に連れ込むのか。という驚愕の展開もないとすれば、やはりフィギュアと二人の恋愛方面で見せるしかないはず。マスコミの描き方も、最後にはまともにタズサを扱うだろうと願いつつ、驚かない準備はしておくのでした。銀盤カレイドスコープ、TV 東京、ANIME EXPRESS、銀盤カレイドスコープ、イゲタ、銀盤カレイドスコープ11。